皆さんこんにちは、小平です。
春です。
ダンでございます。
ゲームなんとか第55回です。
おい、
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はい、
はい。
本日も3人集合でお送りします。
よろしくお願いします。
3人でいいんですか？
そうなんです。本日もゲスト会となっております。
前回ね、振りがあったんで、
うん、
まあ気づいてる人は気づいてるのかなという気がします、ね。う
ん、先週放送分でもなんかこう、はい、よくわかんねえ匂わせをしますけど、
ね、そうだね。
今日もゲスト会となりまして、まあ、はい、4月の終わりに来ていただきましたけれども、はい、第2回目ということでまた来ていただきました、はい、サイバーコネクト2の松山社長タシさんをゲストにお呼びしまして、今回は改めてもう一度お二方に話していただきたいというふうに思っております。そんなわけで来ていただきましょう。松山社長、タシさん、よろしくお願いします。
はいはい、お久しぶりっていうのもあれですけども、
また来ました
。はい、ゲーム会社サイバーコネクト2松山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、タシ。
あ、はい、私サイバーコネクト2宣伝課のタシです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
い
やー、前回、まあ、4月1ヶ月前ぐらいに、うん、お二方に登場していただきました回がありましたけども、
うんうん、
ありがたいことにこうリスナーさんからも大好評でして、
いやなんかね、まあ正味な話、まあ、うちの社内はともかく、はい、業界のね、あの周りの方々が結構聞いてくれてて、やっぱ
すごい、
でありがたい、ラジオのやつ聞いたよっていうのはね、結構ね、公開後やっぱりいろんな方から言われましたね。
あ、本当ですか。あ、よかった。
私も言われました。
あ、言われた。私も、
あの出てましたねって言って
出てましたね。
また言い方がちょっと怖い
だから、僕もアルバイトで頑張ってみようと思いますみたいな、なんか、ね、
ああ、なるほど。前回のダッシーのアルバイトスタートってことね。
そうです、なんか
アルバイトから社員になったっていうあの下りで、うんうん、まあ、リスナーさんに勇気を与えたってこと。
そうそうそう。
あ、そうですね。なんか結構そのエピソード刺さってる人リスナーさんにも多かったっぽかったですね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
そのなんか熱意感じるみたいなコメントとかちょっと見てました、
う
ん
う
ん
う
ん、
やりました。
いや、でも本当、あの前回分、まあ、僕らがこう番組リスナーさん の、 そのツイートだったりとか、まあ、お便りとか見てる限りでいくと、まあ、その本当に好評で、あの面白かったとか、うん、松山社長面白いな、熱いな、しびれるみたいなやつだったりとかね。
おお、ありがとうござい
ます。私も今自分で聞いててちょっと笑ったりしましたね、なんか、ね、これ AI 無理やなってとことかで笑ってしまったエコーさんがかかってて、
う
ん
う
ん、
ああ、そうでしたね、かけました。
春さんの編集もうまくかかってましたね、
うん、左手は添えるだけで。
まあ、でもタッシーさんのタッシーさんの最後のやつかわいいみたいなとか結構ありましたからね。
ありました。
やりました。
顔も何も見えてないのに声だけで。
そう、でもなんか個人的な反省としてはこう、うん、タッシーさんの良さをこう引き出しきれなかったとか。
ちょっと終わった後にみんなでね、いや、そこだとか言って言ってました。
そう、でも本当大好評で、あの僕らとしてもありがたく大成功だったなということを感じておりますという、まあ、
はい、
前回の振り返りでございました。
はい、うんうん、
で今回は、まあ、タイトルにも書いてるので、うん、本編としては、まあ、5月11日発売の戦場の風化2のお話をさせていただくんですけれども、
はい、
まあ、その前というかね、あのオープニングの中ではその前段的な部分みたいなところを少し話せればなと思っておりまして、
はい、
この松山社長田尻さんが来てくれるってことを受けて、あの番組にお便り届いてたんですよね。
お
っていうのもあって、あの最初にちょっと僕の方からお便り2本紹介させてください。
はいはいはい、
はい、5つ目が、ゲームを作ってる物体さんという方からいただいてまいりまして、
うん、
タイトルが CC2 の松山さんがお越しになると聞いて感謝をお伝えしたくというタイトルです、
うん、
で本文読ませていただきますと、皆さんこんにちは、いつも楽しく聞かせていただいております。
こんにちは、
CC2 の松山さんがお越しになると聞きたまらず久々にお便りを書かせていただきました、
うん、
というのも質問とかではなく CC2 に感謝を伝えたいと思いまして、お送りしております。自分は戦場の風化もそうですが、リトルテイルブロンクスの作品がすごく好きで、テイルコンチェルト、うん、ソラトロボも楽しくプレイしておりました、
うん、
獣とメカ どちらも万人受けしがたい、尖ったジャンルということもあり、新作が出たら嬉しいけどさすがに難しいかなと自分も半ば諦めていた矢先に戦場のフガがリリースされるという情報を聞いた時にはまたあの世界観を味わえるとすごく嬉しかったです。実際世界観もそうでしたがゲーム性もショー全体を通した戦法を考える必要があるので、うん、個人的には新鮮で夢中になってプレイしておりました。サイバーコネクツの皆さん、あの作品を生み出してくれまして本当にありがとうございました。新作もすごく楽しみにしているのはもちろん今後も獅子2でしか出せない味を生かした作品を長くプレイできたらなと願っておりますという内容でございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ流れでもう一本、うん、あの読ませていただきますね。
おお、はい、どうぞ。
あやよるとさんからいただきまして、タイトルが戦場のフーガという内容です。本文読ませていただきますと、皆さんこんにちは。番組を聞きながらお三方のゲームへの好き面白いの気持ちに共感しきりでいつも楽しい時間を過ごさせていただいております。
ありがとうございます。
番組での戦場のフーガの回をきっかけにプレイをしました。うん、同じ世界観と言われるテイルコンチェルトとソラトロボはそれぞれプレイ済みで両作どちらもとても好きなゲームでした。うん、戦場のフーガも気にはなっていたんですがその2作とはゲーム性や雰囲気がだいぶ違う印象だったんで手が出ないまま時が過ぎてしまっていました。うんうん、ところがこちらの戦場のフーガ会で作品の面白さを語る小平さんダンさんの話を聞きやりたいという気持ちが湧いてきてその後スイッチ版でプレイをしました。やり始めるとスリリングなバトルにも、キャラクターストーリーにもすっかりハマってしまい手を出すのに悩んでいたのが嘘のようで、今ではとても好きなゲームになりました。過去2作が好きだった気持ちも呼び起こされて余計に身近に感じる作品になっている気がします。もうすぐ発売の2が楽しみです。ゲームなんとかさん、松山社長ゲスト会も楽しみにしております。番組から素敵なゲーム体験のきっかけをいただきました。ありがとうございました。 PS 遡って配信を聞いていたら実は去年の Your GOTY 企画で春さんが触れられていたタイトルだったんですね。プレイ後に聞いていたんで嬉しくなってしまいましたといった内容でございました。
うん、ありがとうございます。
いやなんかいや本当ありがとうございます。こういうねまあ、まさにもう応援のお便りというか、
ね、そうです
ね。こういうのも本当一番やっぱ嬉しいですね。ありがとうございます。
僕らはこう遊んで面白かったよって言ってるだけなんですけども、このお便りすげえほっこりする内容だったんですよね。2つとも
そうですね。僕らがないところをちゃんと保管してくれてる感が、
確かに確かに
ありがてえと思って。
いやそうなんですよ。僕ら正直戦場の風化の話っていうのとこにそこに終始してしまってるところはあったんですけども、うんうんうんうん、まあそのもっと大枠のところというか、リトルテイルブロンクスの話だったりとかテイルコンチェルトがみたいな話まで触れてる方というか、うんうんうん、遊んでる方っていうのはちゃんといたリスナーの中にもいらっしゃったりはして、でまあこの番組聞いてる人の中でまあ番組の中でフーガの話は結構してるので、まあ、なんとなく、まあ、タイトルは知ってるよとかっていう部分の人はいるんだろうなとは思いながらも、うんうん、リトルテイルブロンクスっていうその言葉までは抑えてない人は結構いるんじゃないかなと思ってる節もあります。っていうのもあってせっかくなので、サイバーコネクト2のお二方からどういうことなのっていうのをちょっと聞いてみたいなと思ったんですよね。
まずはそこから的なね。
そうそうそう、
なんか、はい、まあ、ちょっと順番に説明していくとですね、はい、まず今から27年前、うん、1996年の2月にサイバーコネクトっていう会社が誕生したんですね、はいはいはい、福岡で。でこれは私自身も、まあ、当時まだ25歳の若造で、まあ、大学の時の友人とかと一緒に、ゲーム会社作ろうって言って始めたのが、うん、まあ、きっかけだったんですけども、やっぱこの頃のそのゲーム業界って、うん、まあ、プレイステーションが誕生して間もなかったっていうこともあってですね、ソニーのその施策で独立企業支援っていうものをすごくこう背中を押してくれる施策があったんですよ。だから我々みたいにポッドデーの会社でもいわゆるソニーと契約ができてプレイステーションの開発ができるようになったんですね。でそういういわゆるプレイステーションの黎明期って言われている、まあ出だしの頃なんですけども、その時にまあ日本全国でいっぱいそういうまあ起業した会社ってあったんですけども、まあうちはその生き残りの会社でもあるんですけども、まあ、その時にわずか10人で始まったのが有限会社サイバーコネクト。で、10人で集まって、さあ、ゲーム会社です、ゲーム作りますって言ったところで、いきなりどうすれば仕事できるかってよくわかんない。
確かに。まあそうですね。
で、普通はですね、我々こういう会社です。で、こういう、作る能力があります。 こういう職種の人が何人いますっていう、いわゆる職務経歴書みたいなものを作るんですよ。
はいはい。
で、作って、各メーカーさんですね、いわゆる大手メーカー。まあ、当時だったら、あの、スクエアとかエニックスがまだ一つになる前だったんで、スクエアと、エニックス別々に。はいはい、あと、光栄とか、テクモとかもまだ一つになる前だったんで、はいはい、光栄テクモだし、バンダイもナムコも一つになる前なんで、バンダイナムコそれぞれに、だから12、3社ですね。はいはい、普通は、あの、我々何でもやります仕事くださいって言って普通はあの連絡するんですけども、うんうんうん、うちらやっぱ若くて元気だったんで、うん、自分たちで勝手に企画作ってですね、
おいしい
ので、
はい、
でこれ作りたいからお金くださいっていう営業の方がでしたんです
ね。でも熱いですね。
あ、うん、はい、でやっぱ一発目なんで会社作って、うんうん、
はい、
なんで人の仕事の手伝いを普通はやるんですよ。どこのアニメ会社もゲーム会社もなんなら漫画家さんも最初デビューする前っていうのはプロの漫画家さんのところにアシスタントとして行って修行してみたいなことがやっぱ、ね、必ずどの世界でもあるんですけども、まあうちら元気だったんですね。
元気っていう表現がいいですね。間違いない。
その時に作ったのが、テイルコンチェルトっていう企画で。
なるほど。
犬のおまぎさんがロボットに乗って、うん、猫の盗賊団を捕まえるっていう。
うん、
で当時、まあ、くしくも同じプレイステーションでサルゲッチュっていうゲームを、
はいはいはい、
作られました、
ね、流行りましたね、確かに、ね。
あっちはサルをね、少年が捕まえる、ゲームでしたけども。うんうんうん、我々はちょっとこう世界観とか物語がしっかりとある中で、
うんうんうん、
ちょっとこうジブリっぽい世界観の中でロボットに乗って、うんうん、それでまあ猫捕まえるっていうまあアクションアドベンチャーを、企画提案して、
うん、
で、その時にまあ結果12社ぐらい送って、6社ぐらい返答があって、
うんうん、
ちょうどその時にやっぱこう若い新しい会社に目をつけたい、手をつけたいっていう、まあ大手企業も多かったんで、
うんうん、
で、ぜひやりましょうって言ってくれて、最終的に3択ですね。3社に絞られて、うんうん、で、3社で、まあどことうちが契約しますかっていう、話で、うん、で、当時、もうね、27年前の話やから、事故やからええかなと思うんです
けど。すごいのが出そうな予感しますよ。
なんだろう。
3社のうち1社、S 社。
S 社
は、はい、東京の S 社なんですけど、そこからは、もう君たちは素晴らしいと。
お
う
お
う、で、しかも実績があって、うん、で、もともとうちのその10人のメンバーの私以外っていうのは、台東っていうアーケードゲームを作る会社があって、そこでビデオゲーム開発をやってたメンバーなんで。
なるほど。
なので、すぐ、まあ、物が作れる戦力になった。
即戦力で、みたいな。
はい。なんで、プレイステーションでこういうのやるんだったら、ぜひやろうって言ってくれたんですけど、うんうん、君たちは、開発のプロであって、うんうん、経営のプロじゃないよね、と。10人全員クリエイターだよね、と。だったら、会社の権利はこっちに起こしなさいと、
うん、
経営は全部こっちでやるよと、
うん、
なので君たちはクリエイティブにこう特化しなさいと、
うん、
あと福岡って意味わからんから東京に引っ越しておいでと、
ほうほう、
言われて、いやもう会社作ったばっかで取り上げるのはちょっと勘弁してもらっていいですかと、いや本気じゃないのと、本気でこういいもの作りたかったらさ経営とかやめた方がいいよってやっぱ言われたんですけど、この会社、まあ、作ってるものは素晴らしいやっぱゲーム会社なんですけども、はい、まあ役員の人たちはむちゃくちゃやなと思って、
なるほどね、
さすがにすいませんっつって、ね、お断りさせていただいて、
なるほど、
でもう一つが2社目が E 社、
E 社、
うん、
大体わかるなこれも
あんまり想像しちゃいけない気がしてきましたね、
なんかね数えるしかないよねあるかな他、はい、まあ、当時の E 社、
はいはいはい、
E 社はやっぱりちょっとこう変わってて、うん、内製部隊を持たないパブリッシャーなんですよ、
うん、
ほうほうほうほう、
で開発会社を見つけて自分たちでこう企画したものを作ってもらうっていう、うん、で、うん、自分たちの商品として売るっていう、
確かに、
会社だったんですけど、
うん、
我々の企画評価いただいて、
うん、
これ素晴らしいと、
うん、
ぜひやりましょうと、で福岡にいてもらって全然構わないし、
うんうん、
全然やっていきましょうって、ただやっぱりこう企画がまだちょっと荒いので、
うんうん、
やっぱちゃんとこう仕様書をしっかりと設計図作ってから作り始めたいので、やっぱ1年ぐらい時間かけてチューニングしましょう、
うん、
書類を企画書を仕様書をバッチリ作りましょう、まあ、1年間金は1円も払わないけどもう一緒に頑張りましょうって言われて
なるほど、
いやそれは仕 死ぬよね。
そういうことですよね。
1年は長
い。
い
や、それ無理やなと思って。
そうですよね。うん
まあ、それでちょっともう、すいませんってお断りして。で、最後の3社目が B 社ですよね。
うん。おー、なるほど。当時の。B 社来た。
はい。で、まあ B 社は、もう、同じこと言うんですよ、やっぱり。素晴らしいと、
うんうんうん、
でこんなことがプレイステーションでできるんだったらぜひ やってよと、
うんうん、
でただまあ僕ら知っての時あのおもちゃ屋なんで
大丈夫かな
ゲームのこと正直言うとよく分かんないからさとなので金先に払うんで、
うんうん、
できたら持ってきてって言われて、いやもうい
い
真逆の意味でむちゃくちゃやなと思って
なるほど
まだ作ってもないし、これから作るんだけども、それはもちろん死ぬ気で頑張るよ。
うんうん、
頑張るけど、先に信用して金払うって、いやいやいやと思って。
それはそれでみたいな。
めちゃくちゃでしたね。
うん、
いや、そう。
そうっす。
だからまあもちろんね、この3社並べたらもう分かる通り選択肢なんかなかったんですよ。
まあ、
だから、3社目の B 社っていう、まあ当時のバンダイのビデオゲーム事業部っていうところと、契約をして、
全然 B、B って言ってたのに。
唯一突っ込んだのが身内のタッシーさんってどういうことですか
まあまあ、今にも繋がってますよね。
けどね、実際テールコンティエルとバンダイから発売してるからね。
うん、まあまさしく、まさしく。
最終着地ですからね。
で、1年半ぐらいですね、それから。
うん、
かけて、完成したのがテールコンティエルと。
なるほど。
で、当時のプレイステーション1。専用ゲームソフトのテイルコンチェルトを、まあ、作って販売して日本で、初動が7万本国内で、
うんうんうん、
でリピートが来て、9万本ちょっとかな、
うんうん、
でその時ってうちらってもうほんと10人しかいなかったから、
うんうんうん、
全員野球というか全員でテイルコンチェルトを作って終わって全員で慌てて次の企画作ってでその間入金が途切れるんで、
うん、
次の仕事やらないと、
うんうん、
なので、はい、急いで次の企画作って、まあ、それで2作目がサイレントボーマーっていうゲームをまたバンダイとやることになるんですけども、うん
はい、
やっぱり、当時のゲーム業界っていうのはやっぱ日本でのビジネスがやっぱ中心で、
うん、あそうですね当時はそうですよね
日本で、作って日本で販売して日本で儲けてあとはゆっくりお小遣い稼ぎとまでは言わないですけども、うん、販路拡大のために英語版とヨーロッパの、うんフランス語とか、ドイツ語とかを、入れてヨーロッパでも販売しましょうなんですけども我々人数いなくて次の2作目作んなきゃいけないから、うんうんうん、ローカライズって言われているそのアメリカ版とヨーロッパ版を作る、人がいないんですよ、うんうんなので結果的にもうバンダイにお願いしてバンダイがその権利を、まあ言うと別の会社に売って、うんうん、で、別の会社にお金を払って英語版とヨーロッパ版を作ってもらって、うんうん、そしてアメリカは当時のアトラス USA、うん、アトラスのアメリカですねそこが権利を獲得しアトラス側で販売が行われましたね、
じゃあまあローカライズと現地のマーケティングみたいな感じなんですか、
ね、そうです。を、各メーカーに、まあ、そうやって、まあ、今はもう一社で全部やるのが当たり前になってますけど、10年、20年かかって。まあ、けど、当時はやっぱ全然そんなことなくてですね。もう我々も本当はやっぱ自分たちでちゃんと英語版も作りたかったんですけど、まあ、人手がないし、お金もないし、次の仕事せなあかんから。なので、まあ、もう、お任せするしかやっぱなかったんですけど、うん、で結果やっぱ正直言うとローカライズの出来も不出来で良くなくて、うん、我々やっぱこう完成したものを商品をもらってヨーロッパ版とかも当時パルって言われてる企画があって昔のブラウン管って国や地域によって、
う
ん
そうですね、
操作線の数とか、うん、フレームレートが違ったんですね、うん、そのまま移植するとまるでゲームがスローモーションのようにふわーっとこう動くみたいな、う
ん、
フレームレートが違うからだからそれは本当はフレームレートの違いをちゃんとプログラムで変更しなきゃいけないんですけども、やっぱ粗いところがやっちゃうと、
うん、
もう右から左にそのままベタ移植しちゃうと、ヨーロッパだとスローモーションみたいになっちゃうって、アクションゲームなのにっていう。だからそれを見せられて、うわ、ちゃんとやってほしかったなっては思いながらも、まあけど我々に力がなかったので、まあそれも泣く泣く、もうこの思いを絶対忘れんどこうって思いながらやってて、で、やっぱり、その、アメリカとヨーロッパ足しても合計6万本ぐらい。
うん、
で合計ワールドワイドでトータルの成績でいうと15万本なんですよ。まあ皆さんから聞いてね15万本って実際 どうなの成績としてはって思われるかもしれないですけど、
うんうんうん、
まあ、いわゆる損益分岐って言われている、うんうん、使ったお金以上に売り上げは上げたんで、うんうんうん、まあ、バンダイとしては儲かってはいるんですね、
うんうんうんうん、
儲かってはいるんですけども、じゃあ期待値ほど売れたかって言われると、まあ、そうじゃなかったんですね、
うん、
やっぱり期待値としてはやっぱ30万本以上、
うんうん、
やっぱりこう売れる、ゲームの期待値がやっぱあって、
うんうん、
まあ、ワールドだったら30万から50万はいくよねぐらいの感覚があったんですけども、蓋開けてみたら、まあ、いろいろ事情もあってですけども、
うんうんうん、
そんなことになってたんですね。
うんうん、
で、結果、まあ、我々的には、そのまんま、テイルコンチェルト2という、企画を立ち上げて、うん、まあ、バンダイに、もう一発次やらせてくださいと、
うんうん。
で、次こそはやっぱすごいゲームにしてみせるって言ったんですけど、うん、売れなかったって、ゲームソフトの続編作ってどうすんのと。
まあ確かにそうかもしれない。
はい、ここはやっぱりなんでしょう、ビジネスとしてやっぱプロというか、まあ当たり前のことを言われたんですね。なのでテールコンチェルトはもういいから、次の企画を、提案してと、
うん、
もっと売れるやつをと。で能力はあるから絶対売れるもん作れると思うから次頑張ろうって言ってくれて、また契約してくれてバンダイは、
うんうんうん、
まあ、なんでやることになったんで、それからサイレントボマーの後にドットハックで、ちょうどその時に私が社長になってサイバーコネクト2になってつって、うんうん、まあ、それから一番の得意技で勝負するつって、少年ジャンプの仕事やるようになって、ナルトやってジョジョやってドラゴンボールやってつって、まあ、現在に至るみたいな感じなんですけど、やっぱりその我々始まりのそのプロジェクトっていうのがやっぱりテイルコンチェルト、
うんうん、
まあ、どの仕事に対しても我々はやっぱ思い入れはあるんですけど、
うんうん、
やっぱこう一本あげろって言われたら、私自身は個人的にはやっぱ最初に会社作って手掛けたテイルコンチェルトだけはやっぱ特別な思いがやっぱあるんですね。
なる、まあまあまあ初心ですもんね、もう、
うん、まあ、ただ同時に反省も多いんですよ、
うんうんうんうん、
やっぱりこう自分たちの人数が少ない、力がない、うんうん、まあそれをまあ言ってしまうと言い訳に、
うんうん、
ゲームを最後までこれなかなかゲームはよくできてるんですよ、
うんうん、
面白いんですよ、面白いんですけども、うんうん、クリアした後のやり込み要素がなかったりとか、
スパッと終わる、
なるほど、で手のアドベンチャーゲームって普通はバイオハザードなんかもそうですけど、
うんうん、
例えば強くてニューゲームとか、
うんうんうんうん、
いわゆるこう周回プレイで遊ぶときのその要素とか、
うん、
そういうのを普通はこう一本のゲームソフトとしてこう潤沢に入れるんですけど、やっぱ当時我々まあ自分たちの力不足を言い訳に、
うん、
もうこれが精一杯だっつって、やっぱそういう要素が一切なかったゲームだったんで、うん、
なるほど、
なのでまあ言うと一回遊んでクリアしたらポイと、中古に売られてしまうタイプのやっぱゲームだったんですね、当時、
うんうんうんうん、
やっぱずっとそばに置いといて繰り返し遊ぶなんてのがやっぱり理由がないと人は持っておかないじゃないですか。
まあ確かにね。
まあ人によるかもしれないですけど、まあなんでやっぱこういろんな反省もあって、でずっとテイルコンチェルトのシリーズはやっぱ作りたかったんですけど、バンダイからもういらないって言われたし、まあ結局それから10年ぐらいかけてですけど、実はこっそり水面下で世界をやっぱ終わらせたくなくって、実はまあリトルテイルブロンクスって私の声が大きいこともあってですね、ようやくなんかこうファンの方々もなんか聞いたことあるっていうそのキーワードとして認識してくれてますけども、実はテイルコンチェルトの開発が終わった後に書いた私のメモ書きが始まりなんですよ。
へー、テイルコンチェルトの後なんですね。
そうです、あとなんです。テイルコンチェルトが終わった後にこの世界をこのまま終わらせたくないと思って、これをシリーズ世界とするためにリトルテイルブロンクス構想っていう書類を作って、でリトルテイルの世界は一つじゃないと、でいろんな大陸があっていろんな冒険者がいていろんな物語があって、でこの世界はつながっているっていう考え方で作品体系を広げようと、でこうすることによって同一世界なんだけども別の島での別の主人公の別の時代の冒険譚を描くことができるじゃないですか、そうやって10年かけて虎視眈々と準備して、
うん、
3年半かけて作った任天堂 DS の、まあ、対策 ゲームソフトが実はソラトロボ、それからゴーダへと。でこれは言うと当時のバンダイもバンダイナムコゲームスになってましたけど、まあ当時のバンダイナムコゲームスの副社長を騙して作らせた、作らせたっていうかお金出した
さらっと言うんだな
逆にどう騙したのか気になっちゃうんですか
まあぶっちゃけですね、まあ、これももう時効だから言いますけど
大丈夫です
時効だから
当時やっぱ作りたかったんですよ。テールコンチェルトとかそのリトルテールブロンクスの世界観でまた新作を、
ていうか構想ができたらそれは形にしたくはなりますよね、は
い、なりますよね、けどやっぱテールコンチェルトの続編はいらんと、売れんかったから、でそれは経営的にも通らねえよと言われて、で、まあ、完全新作で空飛ぶの企画作って持ってったんですけど、まあ、当時の副社長に、バカかお前はと。その時ってうちもナルトで大ヒットしてる会社だったんですね。ナルトとドットハックの会社だったんですけども、ナルトで大ヒットした会社が持ってくる企画はこれじゃねえんだよと。わかりやすく言われて、
は
あ、いや、判決タイトルはもちろん、ナルトでお預かけさせていただいてるので、ちょっとオリジナルでこういうことやりたいんでやらせてくださいって言ったんですけども、いらねっつってんじゃんって言われて。
へぇー。せちがらいな、厳しいな。
それで、もう、と思って、じゃあ、プラン B に切り替えるか、と思って、それで、京都に行ってですね、任天堂さんいますか？
任天堂さんいますか？
こんにちは。サイバーコネクト2って言います。
強い。
実はこんな企画あって、これ任天堂 DS でやりたいって思ってるんですけど、っていう話をダイレクトにしに行ったんですよ。
はい、
そしたら、はい、まあ、もちろん当然先方も存じ上げててくれてて、けど、サイバーさんってずっとなんかプレイステーションばっかやってる印象をあげますけど、ナルトもプレステばっかだし、みたいな。いやいや、それはね、バンダイとか版元のルールで作られてるだけであって、いや、なんかね、バンダイナムコに持ってったらいらないって言われたから、ニンテンドーさんと直で、やったらええんかなと思ってきましたって言ったら、いや、さすがにそれはまずくないですかって言われて、いや、まずくないと思う。冷静
に返されてる。
そしたらね、多分気を使ったのか嫌な予感がしたのか、先方からというか任天堂さんからバンダイナムコに連絡がいてですね、なんかサイバーの松山さんが企画持ってきましたけど、あれ、どういうことですかみたいな形で、やっぱ上の方で繋がってるんですよ、どこの会社も。
まあまあまあまあまあ、それはそうかもしれない、
ね、ある程度ね、そのライバルとはいえ同じ業界っちゃう業界ですもんね。
そうしたらね、すぐ翌週にバンダイナムコの副社長の秘書から連絡があって、副社長が呼んでるので来てくださいって言われてよしよしと思って、
怒られ案件の予感がすごいすごい
そしたら怒ってて
まあそう、いや、まあそうでしょうね、
さあと、お前さあと、いや、ダメって言ったけど、いや、そういうことはすんなと、予算値持ってくぐらいだったらうちでやれって言ってくれて、じゃあ最初からそう言ってよっつってで結局けどやっぱ売れねえと思ってるから、この企画は、この世界は、やっぱバンダイからも言われたんですけど、獣じゃないですか、犬人猫人の獣、
はいはいはいはい、
それと、ロボット、それと、浮遊大陸、もうこれ売れない要素3つ揃ってっからって言われて、
そうなの、
どれか一つにしろと、
あ、
獣で行きたいんだったら、ロボと浮遊大陸やめろと、でロボで行きたいんだったらもう獣と浮遊大陸やめろと、っていうか、まあ、そもそも普通に人間にした方が売れっからって言われて、嫌ですっつって、おめえ言うこと聞かねえなって言われて
嫌です
で、あともう金も、こんだけしかもう金は出さねえと言って、もう分かりやすく、まあ、切りのいい数字でもう契約作ってですね、もう足りない分はお前らで勝手にしろって言われて、なんで、 3分の1ぐらいですね、お金出してもらって3分の2ぐらいは結局うちの持ち出しで作ったんですけど、もう結局やりたくてやってるん でうちら販路なかったから、デベロッパーだったんで、やっぱ売るんだったらバンダイグループのやっぱイメージがあったんで、やっぱあのバンダイナムコのブランドでやっぱ売ってほしいなっていう気持ちもあったんで、なんでもう熱意しかなかったんで、もうそれで、あ、もうそれでいいからやろうっつって、まあ、それで3年半ですね。 DS としては普通1年であの作んなきゃいけないような規模感なんですけど、でお金もやっぱバンダイが言う通りそれぐらいの予算に抑えとかなあかんのに、うち3倍使っちゃって、まあやったのが空とロボですね。
なるほど。それが一応リトルテイルブロンクスの世界観であれば2作目になる、
そうです、2作目になります、はい、
ドラマが濃い。
でそれから、あ、まあ、結果的にあの空とロボは、ワールドワイド10万本ぐらいでしたね。だからまああのまあ大ヒットできたかって言われると、うん、まあ好きな人は好きっていう、あのでちなみにヨーロッパはあの任天堂さんがあのくしくもですけど任天堂ヨーロッパがめちゃめちゃクオリティ高いから、これ DS のタイトルとして任天堂で販売しますよって言ってくれて、うーん、そうだから任天堂ブランドで出てるんですよ。
任天堂から出たんですね。
任天堂から出ました。なんでヨーロッパでは結構やっぱ人気あるんですよ、だから空とロボのシリーズ。で結果その後また10年経って、まあ、間に実はスマホでリトルテイルストーリーっていうあのスマホゲームは作ったんですけども、これはやっぱ、まあ、バンダイナムコとやらせてもらったんですけども、やっぱうまくいかなくて速攻で終わって、で10年経って戦場の風がですね、をあのうち20周年ちょうど会社迎えて、もうそろそろ自分たちでも製造販売をやるかっつってパブリッシャーで自分たちでやるって決めて、でそれからまあいわゆる家庭用ゲームとしては第3弾で、自分たちでまあもう完全にゼロからあの企画して作ったのがあの戦場の風がになるので、まあなんかこう10年一周期みたいな感じで動いてる感じはありますけど、まあこのシリーズのことをリトルテイルブロンクスって言ってます。
なるほど。
じゃあそれこそ本当に CC2 の結構そのコアな部分にいるタイトルがそのシリーズ。
まあそうっすね、まあ、けどやっぱりこうテイルコンチェルト、まあ、言うてもね25年前に発売したゲームですから、当時プレイステーション1ですから、もう知ってる人って多分40代とか、
まあそれぐらいに、
まあそうですね、そうですね、 PS1 なんで、で任天堂 DS も多分結構今もうギリギリで、
そう、
ね、3DS だったら分かるけど、DS って初期のって、やっぱそうなると結構やっぱ厳しいんですね。でしかも困ったことに、
確かに
テイルコンチェルトもあの空とロボもいわゆる今遊ぶことができないんですよ。
そうですね。
ああ、なるほど。
あのプレイステーションプラスとかのね、ゲームアーカイブスみたいなやつでこう昔のゲームの配信とかってありますけど、テイルコンチェルトってあの音楽の楽曲がですね、あの主題歌が入ってて、当時のバンダイのタイアップで、でデビュー前のコキアさんがあのフォーリトルテイルっていう歌を提供してくれて入れてあるんですけども、それがまあぶっちゃけ言うとジャスラックに登録されてて、
あの権利的なもん、
はい、その辺がやっぱこうクリアにならないので、あの配信がちょっとできないっていうのが1点と、まあ空とロボに関しては DS なんで2画面でタッチパネルじゃないですか。
一緒だねみたいな。
なんで結局リメイクするしかないんですね、今もし遊んでもらおうと思ったら。でこういう話も何度もバンダイにはやっぱしてるんですけど、あの売れなかったタイトルリメイクしてどうすんの、やっぱ書いてくるんですよね、あの
苦しい、
売れないと闇を呼ぶんですよこれ。
まあまあまあまあ、
だから絶対にとにもかくにもどんな手を使ってでも絶対にとにかく売ることってやっぱ大事で、
そうですね、
はい、売れないと一生つきまとうんで、
そうです、ね、
あとはもう自己資金でやれっていう、なのでもう自己資金で売っちゃう、
自己資金でやるで、パブリッシ
ング、まあ、ちょっと社内的にもね、どういう見え方言われ方してるかはなんとなくもう分かっちゃいるんですけども、このリトルテイルブロンクスだけはもう別格というか特別なんですよ、あ、私の中で、でそんな私が社長やってるから立ち悪いんですけども、うるせえ黙れやるんだよってやっぱやっちゃうんですね。
まあ言える立場ですからね、それはね。
はい、 なので、まあ、戦場の風雅もね、今もずっとシリーズ、やってますけども、うんうん、やっぱうちの社内のメンバーの何人かは、いや、もうね、あれはほら、社長がもうああだから、みたいな感じで、結構みんなね、諦めてくれてるというか。
諦めてくれてる。
え、社内でタッシーどう見えてるの？いや、笑ってるやん。笑ってるやん。
まあ、今の感じで、あと、ちょっと言っちゃうんですけど、
はい、
他の開発チーム、フーガ以外の開発チームのメンバーとこう、まあ、飲んでる時とかに聞いたんですけど、社長が戦場のフーガに、夢中になってくれてるおかげで、他のチームが、社長からやいのやいの言われないからやりやすいみたいな。
そんなことねえよ。全部見てるわ。
ありがとう風雅チームって言ってましたよ。
すごいいい話聞けたな今。
楽しい。なんか笑っちゃいけない、笑っちゃいけない、これ面白いな。
まあ、理由はあるんですけどね。他のチームはやっぱナルトとか、ドラゴンボールとかは、もう長くやってきてるじゃないですか。
確かに。
なので現場も育ってきてて、任せられるディレクターとかがやっぱニョキニョキ出てきてるのと、あと、要所要所大きいところはやっぱ私がチェックしてるんですね。で、あと、脚本とか映像演出周りは 100% 見てるんで。まあけど、パラメーターの1個までもう見たりはやっぱしないんですよ。だけど、戦場のフーガーのチームっていうのは、結構若手のチームが半分なんですよ。まあ、チームって言っても、全然、人数少なくて10人とか20人で作ってるんですけど。
ほ
ー。で、ベテランが1人2人いるぐらいで、他はもう本当若い人間。入社して1年2年3年みたいな人間が構成されてて、なのでまあある意味こう私からの直接の教育の場でもあるんで、
なるほど。
なんで戦場のフーガーで直で私とやり取りをしているメンバーっていうのはやっぱり成長が早いんですよ。で逆に見てないとやっぱ全然うまくいかないので、まあだから他チームから比べると、まあ見てる時間はもう抜群に長いというか、多いだろうなとは思います。
フーガーに関してはもうパラメータレベルでチェックされる。
もうパラメーターからっすね。
すごい。いや、すごい。
全部見てますね。
へ
え。実際松山社長って、まあ、社長じゃないですか。でももともとこうクリエイターとしてもやってたみたいな話はお前に、
はい、
見たことがあって。ってことはでも実際今のゲームにどんくらい関わってらっしゃるんだろう、携わってらっしゃるんだろうなと思ってたんで。だからまあ全部が全部がっつり携わってるわけじゃないけど、フーガに関しては別みたいな感じになってるってことなんですね。
基本どの企画も、
うんうん、
いわゆる商品企画という意味での、うんうんうん、売れる企画にするためのその骨子は全部私が決めてます、
うんうん、プロデューサー的な。
それは鬼滅の刃もそうだし、
うんうんうん、
まあ他プロジェクトもそうなんですけど、全部基本的に、要するにプレイアブルキャラクターが何人いて、うん、いわゆるストーリーモードがどれぐらいのボリュームでどういう内容で入っていて、それ以外にやり込みの要素が何があって、オンラインではどういうサービスがあってっていうところは基本設計は全部やりますね。
へ
え。まあ、あとこれうちの会社の異常だと思うんですけど、パッケージというかメインビジュアルあるじゃないですか、
うんうん、はい、
あれのラフは基本私が切ってますから、
ね。あ、そうなんですね。
すごい。まあ言いにくいですけど、ナルトも鬼滅も、なんならジョジョも、そして戦場のフーガはもちろんですけども、全部もう本当あれですよ、紙に真ん中にこのキャラがいてみたいな感じでこう丸書いて、でこういうサイズでこう後ろに行ってここにロゴがあってみたいな、それを最初にラフ切るのは大体私で、で私がやらなきゃいけないわけじゃないんですよ、ないんですけども、やっぱこう現場から上がってくるそのメインビジュアル案とかがやっぱ最初ふわっとしてるんですよ。
なるほどね。
でなんでこのキャラクターの横にこのキャラクターがいるのみたいな、だからその辺の設計とかがやっぱいつも甘いんで、毎回私がそこはやっぱ決めてやって、そっから実際にあの絵のうまいやつらがクリーンアップして発注書類とかにはするんですけど、なのでまあ脚本もそうですし、まあ、鬼滅もそうですね。脚本から見てますし、
演
出もやってますね。なんで、まあ、戦場のフーガーはパラメーターまで見てるんで、 さすがにちょっとやりすぎだと思いますけど、あとその分やっぱスタッフは成長しますね。
へえ、そうですね。
まあでもそれだけ20年とかもっとのその経験というのかダイレクトに伝わっていくわけですもんね。
まあそうですね。まああとやっぱりその何でも一個のデータがあって、それらが大体数十万個のデータが集まって出来上がるのがやっぱゲームソフトなんですけど、やっぱ一個一個のデータにやっぱ意味がないと、なんでこうなのっていうのがやっぱこう、で、ここまでやれば気持ちいいしかっこいいけど、この状態だとまだいまいちのまんまじゃんっていう、この境界線というか、だからこれの勘どころをやっぱ持ってる人間がやっぱ少なくて、
難しいところ。
いや難しいんですよ。で全部を上げればいいわけじゃなくて、いや、ここはそんな重要じゃないからもうこれぐらいにしとこうっていう、ここは40点でいいとか60点でいいとか、けどその代わりここは120点出そうよみたいな、このバランスがやっぱ監督の仕事なんですよ。
選択と指示というか、
はい、だから全部を120点にするとちょっと気持ち悪いというか、逆に言うといびつなゲームになっちゃうんですよ。
へ
ー、だからどこが見せ場なのかが分かんなくなっちゃうので、
メリハリ、
なのでそういうメリハリはやっぱ大事かなと思ってますし、まあ結構だから少年漫画の文法でうちはやっぱ作るのでゲームも、
なるほど、
なのでそういう抑揚を意識してるんで、それを今だから多分一番風雅チームが伝授されてる真っ最中だと思います。
なるほど。すごくたくさんのことを聞いたところで、うん、ここで区切ってもいいですか。
ああ、そうね、そうね。いや、ぼちぼちかなと思って。いや、でも。オープニング長えな、今日も。
いや、でも面白い話。
そう、いや、なんかそう、うん、なんかちょっと切るのがもったいなかった。
最初からめっちゃ飛ばすなって言って。テス社から始ま
る。この話もまた無限に聞いていられると思いながら、切りどころをちょっと見失っちゃったところありましたけども。今日の本編はタイトルにある通り戦場の風雅2の話をしたいんですね。
まだできてないよ。
とりあえずこう地盤を固めてからね。ここまでこう下地を鳴らしていたというところ。
そうですね。
ここからはね、こうあのオープニングでこうお便りを紹介しつつ、まあその風雅以外のこうリトルテイルブロンクスとかの話をさせていただいたというところでね、ここまでをオープニングとしまして、以降は本編として。まあこれから、まあこれからというか、まあ配信してる時にはもう発売中の戦場の風雅2の話をしていければなと思いますね。ここから本編に入っていこうかと思います。
はい、
おい。
本編で
ー
す。
はい、
おーい、獣たちとは戦車のゲーム戦場の風雅2の話です。そうです。
いや、はい、
で冒頭にちょっとだけご案内させていただきますと、まあ、戦場の風雅2の話をしていくんですけれども、
うん、
今日の本編の話としては、まあこれから話してみる中でどこまで広がるかはわからないんですが、まあ、どう頑張ってもおそらく前作の戦場の風雅1のネタバレみたいなのは入っちゃうと話す前から思ってます、
うん、
どうしてもね、こう続きもののお話になるので、うん、1の終わりがこうだったからっていうのは多分出てくるなと、まあ、話す前から僕思ってます、
うんうん、
なので今日話聞く上では風雅1のネタバレ要素は含まれちゃうかもなっていうふうにご認識いただいた上で聞いていただきたいなと思ってます、う
ん、はい、
でその上で、はい、風雅2のネタバレはないですよね。こうすごいやばいネタバレないですよね。多分ないですよね。
大丈夫ですか。
収録タイミング的に、
さすがに
実は収録自体は発売日の前日っていうね、結構、うん、多分一番忙しいんじゃねえかみたいなタイミングで収録させていただいて。いや、本当ですよ。
社長と広報担当がこんなタイミングで収録してているかみたいなところありますけど。
でも実は僕らはまだ、戦場の風雅2は触ってない世界線というね、うん、タイミングっていうのも一応、はい、ご理解しておいていただけると助かるかなと。
ですね。僕ら3名は遊んでないですし、うんうん、まあ正直言うと、ちょっとあえてなところもあって、うんうん、情報立ってきた感もちょっとあります。変にこう、調べて臨むよりだったら、うんうんうん、あえて知らない方が、リスナーさんと同じ目線で聞けるかなと思ってたところもあって、うんうん、正直、分かってるようで分かってない状態で、風雅2の話を挑みます。
うん、はい、ちなみに1は僕も先日クリアしました。
あ、そうそうそう。
はい、うん、
ありがとうございます。
3人ともワンは
プレイし
ました、はい、
しっかりクリアさせていただきましたけども、
はい、そうそう、そんな前提条件として皆さんも聞いていただければなと思います。
はい、
思います。でまあ戦場の風月、まあ、正直本当に言った通り、まあ、あえて調べてない状態ではいるんですけれども、
うん、
あでもその前にあれかな、ごめんなさい、順番前後しちゃうんですけども、多分、うん、聞いてる人とかでいくと風が1遊んでない人もいっぱいいると思うんですよ、
うんうん、
でその上で松山さんとか、タッシーさんの目線でいくと風が1は遊んだ方が、遊んだ方がっていうか遊ぶのマストって思ってたりします、それとも、うんうん、いきなり2から遊んじゃっても全然いいよっていうふうに思ってたりもしますっていうのを聞いてみたいなと思います。
スキーズのだとね、よくよく言われる話だったりしますけど、うんうんうん、
はい、じゃあまあ端的に、お答えしておくとですね、
はい、
戦場の風が1を遊んでいた方がいいに決まってますよね。
まあそうですまあそう、まあ、分かりきった答えが来ました、
もう はっきりと、その1は1で独立してるし、うん、2は2で独立してると言えるんですよ、
うん、
一個一個がちゃんとそれぞれでエピソードも別々なんで、うん、なんですけども、
はい、
1から2に移行して遊んだ方が、うん、絶対に面白くなる、より楽しくなる仕掛けもありますんで、
うんうんうん、
その順番で食べてもらった方がいいかなと。
なるほど。
ワンピースの漫画だって2巻から読まんやん1巻から読むやろ
確かに、うん、そう、こう調べてないと言いながらちょっとだけ見ちゃった情報として、なんか、うん、
はいはい、
セーブデータの引き継ぎみたいなのあるっていうのを見かけたんですよ、
は
い、
引き継ぎ特典があります、
うんうん、
でこれはうちがやっぱりドットハックシリーズっていうね、
うんうん、
続巻構成 そのゲームを、まあ、これまで数多く手掛けてきたっていうこともあって、
うんうん、
まあ、うちならではの、まあ、何でしょう、こうサービス心というか、
うんうん、
おもてなしのやっぱこう仕組みというかね、そういうのがやっぱあって、戦場の風月2を、遊ぶときにそれぞれのプラットフォームで前作戦場の風が1のセーブデータを参照するんですよ、
うんうん、
そうすると、はい、こういわゆるデータ連動特典っていうのがもらえるようになってて、それが4つあるんですけど、そのアイテムはセーブデータの内容によってもらえる数がちょっと変わってくるんですね、内容
が。
で4種類あるんですけど、セーブデータがあるだけでまず2つもらえて、でノーマルエンドクリアしてれば3つもらえて、トゥルーエンドクリアしてれば4つももらえる。
なるほど。
だからまあプレイヤーのやり込み度合いによってちゃんと特典があるんで、まあ今からでも別にいいかなと思うんですけども、うんうん、1から順番にやった方がそういうお得なこともいっぱいあるよって感じです。
ああ、そういうことです、ね。
全滅エンドを迎えてないともらえないアイテムっていうのはない。
そんなこと。
ああ、よかった、そんなこと。
それはきつくすぎる。
で、まあ、ちなみになんですけど、うんうん、2から遊び始める方も中にはいらっしゃるかなと思うんですけど、うんうん、
はいはい。
まあ、そういう方向けに、実は2、いきなり遊んでもですね、タイトル画面にこれまでのあらすじっていう項目があって、
はいはいはい、
それを押すと1のダイジェストムービーが流れるようになってるんで、
うん、
割ともうラスボス戦までちゃんと見えてるんで、
うん、
これさえ見れば、まあ、1遊んだ人は多分最初にそこ見るかなと思うんですけども、うん、ああそうそうこんな感じだったこうだったこうだったっていうね、
うん、
思い出すのと、まあ、なんでしょう、2から初めて遊ぶ人は、まあ、多分あなるほど大体こういう戦いが1年前にあったのねっていうのがこう前段としてあれば、
うん、
まあ遊べなくもないかなと思います。
なるほど、
うんうん、
なるほど。
やってないよりは1をやってた方がいいけど、でも1をやらなきゃいけないっていう気持ちで、その結局やらないぐらいだったら2から始めるのもあれなのかなみたいな、
うん、難しいぐらいの感じなんですかねでも僕まあ1やるとやっぱどうしても腰重くなるよなって人は多分いると思ってて、なんか僕個人的におすすめとしては、うん、漫画あるじゃないですか、鋼鉄のメロディーの方、
はいはいはい、
あれ導入としてすげえちょうどいいなって僕思ったんですよ、
う
ん、
そうですね、うんうん、確かに。
であれちょっとだけなんかゲームと違う切り口の見せ方とかしてません、
うん
うん、はい、あの辺もちょっと聞いてみたかったんですよね、はい、
そう、そう、う
ん、完全一致じゃないなって思ってたんですよ、
聞きたかった。
実はですね、今ファミ通 .com の方で好評連載中の戦場の風が鋼鉄のメロディーという漫画があるんですけども、うん、
はい、
この漫画はですね、戦場の風がともちろん連動してるんですよ、
うんうん、
いわゆる公式コミカライズってやつなんですけども、うんうんうん、全体の構成と、一部の話数は私がネーム切ったりとかしてるんですよ。
おー、ネームまで、
はい、
すごい。
でちょうど今の4巻5巻ですね、5巻でちょうど戦場の風が1の、内容が一区切りになって第1部完と、うん、でここから第2部がスタートっていう状態になるんですけども、うん、特に4巻5巻の構成は私が切ってますね。
へ、
先生とミーティングしながら作ってるって感じではあるんですけども、
うんうんうん、
で、まあ、今、おっしゃった通りですね、ゲーム遊んで漫画読んでると、あれゲームにこんなシーンあったっけっていうような、
そうそうそう、
よくわかんないキャラクターが出てきたりとか、
うん、ありましたね、
うん、はい、ちょっとゲームと違う展開になったりとかってしてるんですけども、
うんうんうんうん、
これ意図的にやってるんですよ、
うんうんうん、
で実は戦場の風が2と、3の、
3
話を、うん、先行して取り入れて漫画の方は、連載してるんですよ。3って言っちゃいましたけど、はい、
なんやったら私も
じゃあ最近マルトがちょっとこうこんなちょっとあんまり口ではいないですけど、こんなんこんなんなってこうってなったのがちょっと前にあったじゃないですか。
そう、はい、漫画の
ああいうのもちょっと関わってきたりとか、
そういうことです。
うわ、はい、ちょっとここは皆さん、しっかり漫画の本を読んでいただくかちょっと妄想していただいて、ああそうなんだ。
漫画オリジナルの過剰な演出とかそういうわけではなく、その先を見据えた表現なんですね。
ちゃんと計算してやってるって
。うわ
あだ、
まあ、やっぱこうゲームの公式コミカライズってゲームのまんまのストーリーだけだったら、
うん、
じゃあそれゲーム遊べばいいじゃんって終わるじゃないですか、まあ、やっぱ漫画ならではのやっぱこうスピード感とね、
うん、
まあ、隔週連載とはいえゲームが出る頻度と比べると漫画の方が全然やっぱ高いので、
うん、
新しいエピソード読むのが、うん、なんでその中でやっぱこう未知の領域に突入するってっていう部分があるとやっぱワクワクするじゃないですか。
そうですね、
はい、なのでそういう少年漫画的な演出を漫画では取り入れさせていただいてて、
うんうんうん、
でまあもう流れ上言っちゃいましたけど、はい、戦場の風があって、まあ、実は復讐三部作っていう、ね、うんうんうん、ダブルミーニングになっていて、本来はそのサイバーコネクト2で戦場の風画を含めた、うんうん、あと2タイトル、
はい、
復讐をテーマにした作品を今仕込んでいて、はい、やってるんですけども、その3タイトルのことを復讐3部作と見せかけておいて、実は戦場の風が単体でも3部作だったっていう、これは、まあ、プロジェクト的に最初から決めてたんですけど、
うん、
まあ、お客さんには驚いてもらおうと思って、
うん、
2あるんだって、いや実は3まであります。
3部作の中の1作も3部作っていう、
はい、
こと
なんです。なので、まあ、正味な話、開発的にはですね、戦場の風が1の開発って実は3年ぐらいかかってるんですよ、
うん、
あ、まあ、これも本当は3年かけるつもりはもちろんなかったんですけど、
うん、
1年半ぐらいでやっぱ作る予定だったんですけども、結局、うん、まあすいません、まあ、チームが若かったっていうのもあるんですけども、
うんうんうん、
最初の企画設計だけであとはもう若手に苦労して自分たちでってやらせてたんですけど、
うんうん、
まあ私が他のプロジェクトをそれこそずっと見てたんですね、鬼滅とかを、
うんうんうん、
そしたらやっぱ随分まあお留守になってて、開発が、まあ、その結果、まあ、途中でチェックしたらなんじゃこりゃっていう状態だったんで、作り直そっかっつって結局6回作り直したんですよ。
6回、
作り直しが6回
いいって言うまでやれっつって、けど最初に決めたスケジュールと予算があって、もちろんねうちのスタッフみんな真面目なんでそういうこと言ってくれるんです
けど、まあそれは言います
よね、うるせえ黙れやれってその結果3年は、副社長からは私が怒られました。
何ですか。
まあけど、まあ、遊んでくれた方はね、分かると思いますけども、やっぱりサイバーコネクト2を代表する、
うん、
まあ、素晴らしいやっぱゲーム作品になったなと思いますし、
うん、
まあ、遊んだ方皆さん非常に満足度の高い、RPG になってると思いますんで、
うんうんうんうん、
でその1と実は2は並行して開発をやっていて、
へえ、
1の制作って当たり前ですけど、プログラマーがプログラム組んで、まあ、アーティストがグラフィックを作ってそれを実装してチェックしてって何度も何度もっていうのはやっていくんですけども、それをやっぱ最後チューニングをしっかりやってデバッグっていうバグを取り除く作業を行って、まあそれにやっぱどうしても時間かかるんですけども、まあずっとそれと並行して実はもう1、2、3はもう3部作なんで、言うとそれぞれの役割ももう決まってるんですけど、2の制作を並行して実は1やってたんですよ。
なるほど。
だから2に関しては、まあ、1の発売から1年10ヶ月、まあ、2年足らずでリリースできたのは並行で開発をやってたからなんですね。
なるほど。
で、そんな2ですけど、うん、2と並行しながら今3作ってますから、
ね、すごい、はい、言っちゃっていいんですかねこれ。
なので
大丈夫か
な、はい、ちょっとずつこうやっぱ開発が重なった状態で、うんうんうんうん、で当たり前ですけど現場もですね、全容を全部知った状態で作ってるわけじゃやっぱないんですよ、1プログラマーとか1アーティストが、まあうんうん、なのでやっぱこうこの後にこのキャラクターってこうなるんだよとか、でこの大陸が後にこの島になるんだよとかっていうのはあらかじめ言っといてあげないと、うん、あ後から直すことできないので、うん、なのでそういう大事なところだけは共有しつつですけども、まあけどもう3もぶっちゃけはい、
パリパリや
ってますんで、
はい、結構大きなワードをもらっちゃいましたよ。
まあ多分まあこの1年ぐらいはね、またフーガワンツーをしっかり、売り伸ばしていきますけど、うんうん、多分まあ来年にはまた3を改めて発表すると思いますんで。
おお、なるほど、楽しいきなり楽しみですね、はい、
ですね。
でドットアックの時もやっぱそうだったんですけど、うん、続巻構成例えば3部作とかだと、うんうん、一番大事なのって2なんですよ実は。
ほう、うんうんうん、
商品として一番なんでしょう、跳ねなきゃいけないんですね、
うんうん、
で1は初めまして、うんうん、戦場の風雅です、
うんうんうん、
で、まあ、いわゆるスタンダードな作り方にしておかないと、うんうん、ハードルが上がっちゃうんで、うんうん、で2で実は今回むちゃくちゃやってるんですよ。やっていただいたら分かるんですけど、
なるほど、なるほど、
あこれはもう最初から計算して、やってるんですけど、うん、
はい、
ここでとんでもない熱が生まれるんですよ2で。
あ、
なので
怖いな、
もうここまで来たらはい、3までやらないともう気が済まなくなるはずなんで、
あ、うん、あいいですね、あ、
いやいいな、そうしてほしい、は
い、いや正直1 の, ソウルキャノン最初に一発撃たされた時点でとんでもないなって思いましたけどね僕は、
はい、
誰を犠牲にみたいなのはありましたけど、はい、いやなるほど、
流れで聞いとかなきゃなと思うんですけども、まあ、はい、9月の概要みたいな部分というか、ゲームシステムの部分とかで変わった部分を聞いてみたいんですよ、
はい、
うん、
はいはいはい、
これはまたねこう調べてないと言いながらチラ見してる部分のところで、
はい、
ソウルキャノンが一問じゃないみたいなものがな、
はい、
までは
チラ見してるっていう
日本持ちです。
うわ、
そこを話せる範囲で聞いてみたい、どういうことなんですか、
は
い
は
い
は
い、
もうはっきり言うとですね、うん、これぶっちゃけまあ、いろいろあってですけど、うん、
はいはい、
2はもう序盤から割ととんでもない展開になってるんですけど、
ほうほうほう、
二つの戦車が激突して、
うん、激突して、
まあ、コッパみじんにな
り、
その二体の戦車が合体して、今回、奇跡の第三の機体、新しい戦車が今回誕生するんですね。
ああ、なるほど。じゃあ、ワンで出てきた、あれとあれがみたいな。
あれとあれがっていうことですね。はい、確かになんか、ツーの画像をチラッと見たら、なんか、ワンで見た、でとあれがみたいな、はい、思ってたけど、なるほど、
戦ったあれが
ソウルキャノンが2本あって、
は
で、まあ、1をやった方はねなんとなくわかると思うんですけども、ソウルキャノンっていうその使ったら絶対勝つけどすごい兵器なんですけど、子供たちの命と引き換えにっていうね、で子供たちの人数って12人って決まってますから、
うんうん、
使ったら頭数がどんどん減っていくっていうね、あくまでも、まあ、そういうこう兵器を積んであって、うん、そういうジレンマを抱えた RPG として戦場の風雅が作ったと思うんですけども、うん、
はい、
前はラジオの女っていうのがいて、プレイヤーがねこうピンチになると、うん、そろそろソウルキャノンを使った方がいいわみたいな感じでそそのかしてきたと思うんですけど、
う
ん、
はい、何回も言われましたね。
まあ、1を遊んだ人は分かると思うんですけど、あの女もういないじゃないですか。
はいはいはい、そうですね、はいはい、そうですね。
前回のそのラスボスの敵の将校いたじゃないですか、
ハ
クスというあの軍人さん、
はい、
あいつ、まあ、言うと死んだじゃないですか、
うん、まあまあまあそうです、ね、
死んだと思ってますよ、
はい、死んだんですけど、
は
実は戦車の中に AI として取り込まれてるんですよ。
なるほど、
だから今回は、あの軍人だった敵の将校、うん、あいつが旅先案内人となって、
なるほど、
子供たちの味方になるんですよ。
は
あ、じゃあなんか子供たちのことよく思ってないわけですよね。
あ、だからもう一回死んでるし AI なんで、もう淡々と状況説明してくれるんですね。
あ、そういう感じ。あ、なるほど、
一応軍人としてのプロなんで。
なるほどね。
だからもうめちゃめちゃ的確に何々を推奨するみたいなことをこう言ってくれるわけですよ。
あ、じゃあ戦術的に有利なものを採択していくと、
ある意味こう最も頼もしい 案内人ではあるんですけど、うん、あの、ま、真面目すぎてですね、今回システムがちょっとワンよりもまたよりエグくなってんのが、
うん、
その、状況がピンチになると、もう軍人だから、うん、あの、もう、わかるわけですよ。うん、あ、このままだと、陶器はもう全滅してしまうと。
うん、
もう、ソウルキャノンを使うことにしたと。
した、
なお、誰を犠牲にするかはこちらで決めさせてもらう。
あ、出た。
悪魔のカウントダウンが始まって、あの、20ターン後に、ソウルキャノンを撃つことにしたから、あの、撃たれたくなかったら君らで何とかしたまえっていう状態になるんですよ。
あ、そうか、あ、なるほど。悠長にやってると撃つからっていうことね。
いや、そうなんですよ。
本当無用で。
で、毎回子供たち反対するんですよ。やめて、そんなことしなくても僕たち勝てるよって言うんすけども、あの、はいはい、その提案を却下するっつって、カウントダウンが進むんで、真剣に生き残る手段を、プレイヤーは今ある手数の中から、コマンドとアイテムの中から、
またワンとは違うヒリヒリ感があるわけです。
そうなんですよ。
だから、よりエグいね。
ワンはやっぱこう自分で、ね、うんうん、引き金を引く引かないのジレンマあったと思うんですけども、ね、いや絶対に犠牲にはしねえとかっていうのはあったじゃないですか。
ありました、
ね、けど今回強制的に判断されちゃうので、あのもう言うと軍人さん曰く、いや撃たれたくないんやったらピンチになんないよと、そういう言い草なわけですよね。いや現にピンチじゃんと、このままだと全滅するって言ってんだから、早くじゃあなんとかしたまえっていう状態なんですよ。
はあ、
その時のためにもう一本のソウルキャノン、マーナガルムっていうのがあって、これマーナガルムって前作のラスボスがねバンバン撃ってきたソウルキャノンなんですけど、あれえらい撃ってきたじゃないですか。ソウルキャノンって子供の命一人引き換えにやってんのに、マーナガルムはバンバン撃ってくるんですけど、あれ何かっつうと人の生命力と引き換えに撃つ兵器なんですよ。でハクスってあのバナルガンドっていうあれ、ね、あれと合体してたので、エネルギーが無尽蔵にあったから自分の生命力使ってあれバンバン撃ってたんですよ。
ほう、
だから、今回もピンチになったら、マーナガルムに子供たちの生命力使って、マーナガルムっていう強力な、もう一本のソウルキャノン撃つことはできるんですけど、
うんうん、
あの、子供たち、やっぱ子供なんで、それ使っちゃうと、もうクタクタになって、もう使い物にならなくなって、いわゆる、次の休憩所のインターミッションまで、もう、いわゆる、怪我状態になって、
行動不能状態になっちゃう。
はい。ベッドで休まないと、もう戦えないっていう状態。だからこれは通常の雑魚戦というか通常のバトルでもマナガルムは使えるので、ちょっと強い敵出てきたらもうめんどくせえっつってマナガルムで撃っちゃえって次のベッドで直すからってそういうことできるんですけど、
なるほど、
うん、やっぱデメリットもあってこれ使っちゃうと経験値がゼロになるっていうのと、
は
あ、調子に乗って使ってるとあと子供の頭数どんどん減ってくんで
自利品になりますよね、
うん、なかなか難易度自分で上げてるようなもんなんで、うん、まあ、けどやっぱりこうボス戦なんかでそのソウルキャノンのカウントダウンが始まっちゃうと、
うんうんうん、
撃たれるよかマシじゃないですか。
ああ、じゃあそうか。ああ、そうか。マーナガルム撃ってでも先に行かなきゃっていう話になるんですね。
だからソウルキャノンで一人ロストするぐらいだったら、もうマーナガルムでごめん痛いけど我慢してっていう、そういう今回ジレンマがまた新たに生まれてるので、ソウルキャノンのシステムはね、ワンよりちょっとえぐみが増してますね。
そうですね。そうですね。プレイヤーのモラルをちょっと壊してくるんですよ。なるほどな。なるほど。
しかもソウルキャノンで選ばれるキャラクターって勝手に決められるんです
よ、
ね。うんうんうん。
まあ、軍人の判断だね。
うん、そう。なんで、そのキャラだけはみたいな。
なんでメイちゃんを選んだみたいなことあるんです
よ。いや、誰選ばれてもそうなるんだろうけどね。いや、そいつはそいつで、いやーみたいな。
逆に、タッシーさん、その、選んでもいいキャラってどのキャラなんですか？
いや、ちょっと一個。
だけどね、これ結構、なんだろう、モニタープレイやってても、人によるんですけど、やっぱ、子供たち12人いるから。で、砲座は、3本しかないし、複雑式で6人しか戦闘には参加できないんですね。
そうですね。
なので、12人同時に育てることはやっぱ不可能なんですよ。で、やっぱみんななんかこう、複雑式のその前後の組み合わせによってスキルの内容とかが変わるんで、誰を前にして誰を後ろにするっていう、まあ、ある意味のカップリングというか、
うんうんうんうん、
でこの二人で一緒にその戦えば戦うだけこう親愛度がどんどん上がっていって、うん、必殺技が打てるようになったりとかするので、うんうん、結構みんな このキャラとこのキャラとか、うん、こいつとこいつみたいな形でこう組み合わせが大体決まっていって、うん、
ありましたありました。
これでこうやっぱあの育てていこうみたいなのがやっぱあるんですけども、まあ、今回のソウルキャノンねわざわざ後ろにいるやつらじゃなくて全然前にいるやつらやらないとかするし、でもいやいや今戦ってるでしょうがこいつはっていうね、
ソウルが強いのかな。
僕で言うカイル君が取られるような感じだな。
あなるほどね、
なるほど、あいや嫌な仕組み考えましたね。
いやそうっすよ、ね、
私も初めて見た時はえぐって思いました。
いやでもなんかえぐって思う一方でワンで正直最後まで結局ソウルキャノン一回も打たずにいけたんすね、一回ね、
そ
う、だからなんかね、でもどっかで打ってみたいではないけど打たざる得ない状況を来てほしいなってちょっと思ってる部分も正直あるんですよ、そのプレイヤーとして
心の奥底でね。
そうだから2はもっと世知辛くなるのか、そのなんかキャラクター目線で言うと嫌だなっていうか感情移入的には嫌なんだけど、そのプレイヤーとしての目線で打てるんかって思ってる部分も、打たせてくれるんかって思ってる部分も正直あるちゃありますね、なんか聞きながら。
まあけどねやっぱこうその軍人のね悪魔のカウントダウンが始まったら、もうコントローラー持つ手とやっぱね背筋がヒュッて伸びますよ。で
そうですよね、
もう本当にカウントダウン始まるから、あと20手か
やばい、
これでなんとかなるかこれ実際のところみたいな感じで、
これしか削れてないけど
本気で真剣に考えるようになるんですよ。
なるほどなるほど、ああなるほど、
で何か手はないかとか、えここで一回回復するやろ、そうすればこれが使えてみたいな感じで、
そう
です
ね、
でそれで意外となんとかなったりもやっぱするんで、よっしゃソウルキャノン解除みたいな状態になるから、これはねやっぱこうなんでしょう、こう達成感というかね、やった感がやっぱ全然違いますね今回。
一旦こうなんですかね、背もたれに背中つけて考えますもんね。
そう考えます
っこう完成のありがたいところで。こうずっとこうね、あのワンだったらタラニスとかがこう息するようにこう肩をね動かしながらこう次の指示を待ってるのに、こうでこうで、あでもここでヒーローモード来るからみたいな感じでこう考えるのが楽しいんですよね。
そうだね、
なるほどな、いやそこすごい大きいですね。
いや大きいですね、
強制されるっていうまたやらしさっすね。前はなんか戦略でまあある種どうにでもなるというかやりようがあったのが、まあ、
プレイヤーの心の持ちようだけだったじゃないですか、
そうですね、そうですね、
今回はそうはいきませんからね。
いやーもっと追い詰めて。
あともう一個その前作その戦場の方が1は12人の子供たちって言ってますけども、その誰目線で遊ぶのかはプレイヤー次第というか、
確かに、
だから自分の中ではこいつっていうのであればそいつを中心にプレイすることもできたと思うんですけども、2は、もう分かりやすく主人公格だったマルト君、彼が、もう主人公なんですよ今回。なので主人公としてのまあある種宿命というか展開が今回待ってるんですけど、まあ要するに彼結構ひどい目に遭うんですけど、その分やっぱリーダーとしての目覚めがあって、今回ワンにはなかったスキルでマルト君の成長とともに付与されたスキルなんですけど、リーダースキルっていうのが今回新システムで入ってて、でこれは要するにバトルとかに参加するメンバー全員に対して何かこう恩恵があるというか、
はあ、
でこれも発動条件みたいなのあるし覚える条件もあるんですけども、もともとやっぱ戦場の風雅ってその制作の上でのテーマがあって、これは選択の RPG っていう言い方をしていて、ソウルキャノンによる命の選択とか、あとルート進行画面の安全な道とか普通の道とか危険な道とかっていうルートの選択とか、いろいろそういう意味の選択っていうキーワードを開発的には持ってるんですけど、今回2で新たに1年経って世の中が一応平和になって、いろんな人たちとの今回コミュニケーションがこう取れるようになってるんですけど、街の人とか村人とか港とかいろいろ出てくるんですけど、そこでいろんな出会いがあって、いろんな人たちがプレイヤーに何か聞いてきます。で聞いてきた時に 選択肢が出て、うん、どれで答えるかによって、あの共感と覚悟っていうそれぞれのパラメーターがあって、うんうん、あの答えた内容によってあの共感のパラメーターがプラス3とか、あの覚悟のパラメーターがプラス1とか5とかみたいな形で答えた内容によってパラメーター変わるんですよ、
うん、おやおや。
でそのパラメーターがある一定数を超えると、おやおや、あの共感系のリーダースキルと覚悟系のリーダースキルっていうのを覚えるようになるんですね。
なるほど。
でこれリーダースキルってその自動発動型なんですよ。条件満たすと、まあ、発動するんですけど、
うん、
例えばそのこのゲームならではの要素として結構嬉しいのが、いわゆるターン制って言いつつも、あの順番が決まってるじゃないですか、行動順が、
うんうんうん、はいはい、
決まってるんですけど、マルト君のスキルで先に打つっていうあのスキルが発動すると、全員 の、 あの順番が一番最初になるん
です。強い、めっちゃ強い。
だからこういうのがやっぱこう入ってくれるとやっぱ嬉しいし、あとこうあのいわゆるスキルポイントの SP っていうゲージがあって、スキルいっぱい使うとこれがどんどん減ってくると思うんですけども、これもマルト君 の、 そのリーダースキルである一定以下に減っちゃうとアイテムで回復しなきゃいけないじゃないですか。
はいはい。
でそれもアイテム持ってなきゃいけないし、
うんうんうん、
でそれで1ターン消費してしまうじゃないですか、
うんうん、
悩むところだ、
うんうん、
けどマルト君のリーダースキルでその SP を回復してくれるスキルとかが発動したりとかするんですよ、だから本当やべえっていう時にこのリーダースキルが発動してくれるんで、これを実はあの開発側としても、いや本当入れてよかったなっていうスキルで、もう何度もこのマルト君のリーダースキルに助けられますね。
へえ。じゃあなんか前作はまあ僕ら3人遊んで、まあその使っ愛着持ったキャラクターとかは多少違ったりはしましたけども、今回その得るスキルとか戦術が結構違うことになりそうな気がしますね。
違うと思います。人によってあのプレイが変わるように今回してるんですよ、わざと。
うーん、
で結構やっぱ1をその、まあ、発売して、まあ、2年近く経ってますけども、うん、このやっぱ2年間で世界中でやっぱ評判いいんですけど、
うん、
その好きな人はですね2週3週とやっぱ遊んでくれるんですね。
うん、
で2週3週ってこういわゆるニューゲームプラスっていう状態なので、うん、やっぱ強い状態で遊ぶとやっぱ敵との戦いも楽勝にどんどんなってくるんですね。
うん、
まあ確かに。
でこう子供たちとの親愛度をこう全部上げたりとか、うん、まあ、あのレベル上げたりタラニスを強化したりっていろいろやれることはあるんですけど、うん、やっぱり2週3週やっても基本的にストーリーは一緒じゃないですか、
うん、
なので今回戦場のフーガ2はあの2週目やるときにはこっちのパラメーター上げてみようかなとか、
そうですよね。
で、
う
ん
う
ん、今回のこの共感覚悟のパラメーターってリーダースキルだけじゃなくて、
うんうん、
あのこれジャッジメントチャンスっていう、まあ、あのパラメーターを持っていて、
うんうん、
このパラメーターがそれぞれ上がるとですね、あの共感イベントとか覚悟イベントって言って、うんうん、あの子供たちやあの街の人と の、 あのそこでしか見れないイベントがやっぱ実は何十個って入ってるんですよ。だからこれが間にちゃんと挿入されるようになってるんですけど、
うんうんうん、
あの人によってメインシナリオとは別に、うん、あいつとのあのエピソード見たっていうのが多分会話的に変わってくる。
なるほどなるほど、あなるほど。
なんでまあ周回プレイやることが前提ではないんですけども、
うんうんうん、
あの人と遊んでその感想を言い合った時に、うん、いやいや俺の時にはこうなったよとか私の時にはこうなったとかっていうのが、いろいろ実はこれまああんま言うことじゃないですけどエンディングにもちょっと関わってるので、
あ、
はい、なのでちょっとこうジャッジメントに関してはまあもう自分の心に素直になって、
あ、
選んでもらえるといいかなと。
なるほど、
はい、
なるほどな、ああ楽しみだなそれはな、
なるほど。いや僕個人的な話で大変恐縮なんですけれども、
はいはい、
まあね、弱い30過ぎまして、ああ人に共感するって大事だなって30過ぎるとなんとなくこう感じてくる、ね、ゲームなんとかの、ね、残りの2人も多分似たような感覚持ってると思うんですよ。それぐらいの年齢になると、
はいはい、 は
い、いつまでも若いなんて言ってらんねえなみたいなそんな気持ちある。
はい、はい、
でただ若い時に僕がしこたま読んだジョジョの中で僕が教訓として得てるのは、はい、覚悟は必要だっていう、
はい、
覚悟っていうものがいかになんか人間的に成長させてくれるかっていうのをジョジョを読んで僕がすごくそれが人間参加だみたいなところはすごい僕の根底の中にあって、でも最近は人に共感して この人はどう考えてるのかってこう、ね、それを僕も感じるみたいなところは大事だなって思ってて、うん、そのよくゲームの中で主人公がどっちの選択肢を選ぶかによって主人公がいい人サイドになるか悪い人サイドになるかみたいなのは他のゲームでもよく見たりするけど、そのリーダーという立場として共感でもってみんなを引っ張っていくのか、それとも覚悟を持ってみんなを引っ張っていくのかっていうのは確かに違うなってすごい今お話聞いてて思って、なんかどっちを選べばいいか全く分かんないなっていうすごいもう
自分の心に従ってください。
すごいいいラインでの選択っていうものを今回システムの中に入れてくださったなと思って、面白いなって思いましたね、すごくね。
いや本当ね、そうですね、それによってどう展開が変わっていくのかっていうのもすげえ興味ありますよね。
うん、うん、
そうだね、それぞれのプレイヤーの最終着地は違う気がするよね、なんかね。
でもあんまり違うと今度3どうすんのみたいになりそうな、ね、変な心配とかもしちゃいますけどね。
ただメインシナリオは基本的に大きいところは一緒なんで、はい、であと、まあ、前作のね1を、遊んでくれた皆さんはもうご存知だと思いますけども、基本的にこのゲームは、トゥルーエンドを目指すゲームです。で、条件を達成できなかったらノーマルエンドになるっていうだけ。で、この間3月のアップデートでですね、戦場の風化1の方もリトライモードっていうのが新たに追加されて、これはもちろん2にも実装されてます。何かっていうと、まあ、このゲーム1も2も一緒なんですけど、全12章で構成されてるんですけど、12章がまあ最終章じゃないですか。で、まあ、いわゆるラスボスとの戦いが待ってると思うんですけども、まあ、そこで残念ながらノーマルエンドだったと、いう人は、じゃあ2周目やって、強い状態でニューゲームプラスで遊べるから、もう1周やれば楽勝でいけるんでやってって言ってトゥルーエンド目指そうって言っても、現代の忙しい人たちはですね、いや、もういいかなってなっちゃうんですよ。
まあまあまあまあ。
だから、1周目の、7章まで時を戻すんだけど、
なるほどなるほど、
強さは今のまんまだから安心してと、楽勝の状態で最後のところをやって、しかも何をすればトゥルーエンド見れるのかっていうのも全部今教えてあげてるんですよ、ノーマルエンドの時に。なので次はここ気をつけてやって、そしたらトゥルーエンド行くからっていうのを全部教えるんで、そしたらリトライモード選べばとりあえずトゥルーエンド見とっかって言って、あとちょこっとやればいいだけなんで。
なるほど。
でちなみに2にもこのリトライモードは入ってるので、
うん、ありがてえ。
強くて最初からじゃなくて強くて途中からみたいなイメージなんですね。
そういうことそういうこと。
重要な分岐の直線から、
はい、
うんうん、
うちのゲームってですね、クリア率が異常に高いんですよ。まあ、皆さんちょっと意外かもしれないですけど、その、まあ、多分リスナーの方はね、心当たりある人もいるんじゃないかなと思いますけど、今のゲームソフトってですね、まあ、我々開発者はトロフィーデータとかが取得できるので、それによってですね、遊んでくれたお客様が、何十パーセントの人が第一章を遊んで、真ん中までやったとか、最後までやったとか、こういうのが全部分かるようになってるんですよ。で、恐ろしい話なんですけど、
はい、
今ゲームソフトのクリア率って、あ、うちのゲームに限らずですよ、世の中に出てるゲーム、大体 20% ぐらいなんですよ。
うわー、もったいねー。
その
8割の人が最後まで遊んでないんです。
エンディングを見たのがっていうことですよね。やり込みをやりきったのではなく、
ひどいゲームは 10% 未満ですよ。
へー、
まあ、例えば難易度が高すぎるとか、
はあ、
あるじゃないですか、難易度を売りにしてるゲームとかも。ああいうのってもう物理的にやっぱ最後までいかないんですよ、みんな。あと単純に長すぎるとか、
諦めちゃう的な。
なんでそうなるとやっぱりクリア率って 20% 未満のゲームがやっぱ多い中、うちはですね、ナルトも鬼滅の刃も、まあ、ドラゴンボールも、大体 40% 以上。
おーすごい。
大体業界の、まあ、倍ぐらいなんですけど、戦場の風が 50% 以上なんですよ。遊んでくれた半数以上がやっぱトゥルエンド、見てくれてる上に、今まさにこのリトライモードのおかげでどんどんまたクリア率も上昇してるので、でやっぱりせっかく作ったゲームですから、
まあまあ、
我々的にはね、最後までやっぱ遊んでほしいっていう気持ちもあるので、
そうですよね、
はい、そういう煩わしさをどんどん、まあ、取っ払って、より遊びやすく快適に、で2でもちろんそうなってるんですけど、そのアップデートの内容を1にも反映させてるので今、 なので今遊ぶとだいぶあの戦場の風が1もあの遊びやすくて驚くと思いますよ。
結構やっぱ同時並行的に開発してることの大きなメリットの一つでもありますよね。
ああそういうことそういうこと。まあそれもね、現場的にはね、いや2は2の開発に集中させてくださいとか、もう1のアップデートをいつまでもやるのはやめましょうとか、っていうかぶっちゃけ3もやってるんだからもう3つ同時はやめてくださいみたいなこと言うんですけれどもうるせえ黙れやれ
まあでも圧倒的に満足度はやっぱり上がると思います、
はい、いやね絶対そうでしょ、うんはい、まあけどそうやってねちゃんとやってくれる現場が大好きです
それあのここだけじゃなくてもっと大きく言ってください
社内で、ね、社内でちゃんと言わないと
そうだね
でとりあえずねあの社員の皆さんにはこれ聞いていただいて
そうだねあ社長いいこと言ってくれてるなーって僕たちも社長大好きみたいなこと言ってほっこりしたミーティングとかしてほしいないやーまあでもな これ、うん、大丈夫かな時間的にここで終わらなきゃいけないんですよね。これ皆さんリスナーの皆さん伝わりましたかね。これ楽しそうな雰囲気は伝わったけども、うんうん、概要を伝わったかが怪しい。
はい、
一個だけ言っとこうか、あお三方、
はい、
ワンエンディングトゥルエンド、
はい、
見たんですよね。
見ちゃいました。
見ちゃいましたよね、はい、あクライマックスの時に、
はい、
ちょっと特別なソウルキャノン打つじゃないですか。
打ちました打ちました、
はい、
気づきました。あの時に1カットだけ12人の子供とは違う13人目の子供が1人一瞬映ってるんですけど。
一瞬
ああやっぱそうか、
それ言っちゃう
気づかんか、
ちょっと待ってもう一回ワンやんなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか、ちょっと待って、ちょっと待って、
多分唐突なんで今の何ぐらいの感じだと思うんですよ。
はあ、
で誰も触れないから、
うんうんうん、
なんかスルーしていいのかなって多分思うんだと思うんですけども、
うんうんうん、
実は、はあまあ、ちょっとここが半分ネタバレ的な話をしておきますけども、
はい、
実は13人目の子供が乗ってたんです。
あ
の戦車の中に。
お
その子のおかげで1のあのソウルキャノンは撃つことができたんですよ。
あ
という伏線を2年前から張ってたんですね。
じゃあ
なるほど。
で今回は新キャラが
そのことが引き金となって2の事件が起きるので、
なるほど、
だからこれちゃんとつながってるんです。
漫画のあの内容はそこを示唆してたんですね。
そういうこと。
はあ、
なるほど。なんかいろいろ合点がいくようなこうつながるような、
はい、はあ、単純になんかラストバトルだから熱い展開で不思議パワーで撃てましたっていう話じゃなかったっていうことなんですね。
そういうことです。
なるほど。なるほど。
それこそクリア後にこう結構割とオープンになってくるというか分かってくるようなそのバックグラウンドの話みたいなところと多分結構関わってくるのかなと思ったり。
そうだね。アーカイブ的な情報もクリア後にいっぱい出たもんね。
なので、まあ、2を改めてまた遊んでいただければですね、うん、1の伏線の意味が多分全然意味が変わってくると思うので、
ほうほうほう、
そういうことっていうのを、まあ、うちそういうのをやる会社なんですよ少年漫画の会社って
なるほど。1
は1で単体の商品と見えてますよ、もちろんその通りなんですけども、うん、2遊ぶと1もう一回多分やりたくなるだろうなって思いますし、
なるほど、
はい、
タラニスに僕らも記憶を消されている可能性
あそういうことか、
ね、えそんなキャラいたっけみたいな気持ちに今なっちゃってる。
見えてたけど見えない、
思い込みで主人だと思ってたのかね、やっぱね。
ああそうだな、バイアスかかってたかもな。いやどうしよう、お時間的には本当にここまでですね、
はい、
口惜しいし伝わりきれたかちょっと怪しいんですけどもね、聞きたいことも、
まあ、けど本当自分自身でパラメーターの1個まで、まあ、やってるっていうのもあってですけども、うん、もう間違いなく、サイバーコネクト2の最大の自信作というか、うん、最高傑作ができたと思ってますんで、戦場の風が2、好評発売中ですので、全プラットフォームでダウンロード1000倍ですけども、うん、遊ぶことができますんでぜひ遊んでほしいです、
うん、
いや
ありがとうございます、
楽しみです、
そうですね、はい、これ配信してる頃にね、うんうん、もう発売中ですのでね、
はい、
まあ、もうすでに遊んでる方もいらっしゃると思いますけどね、
はい、
まあ、今日の配信を聞いて、うん、
まあ、ここまで言うんだったらっていう気持ちでね、こう、はい、触ってみてもらえると僕らも嬉しいですね。
まあ、プレイしてる、すでにプレイしてる人も今の話聞いて、って思ってるかもしれない。
そう、最後の話でまたワンからやらなきゃいけないかもしれないからね。
まあけど、大丈夫。2をもうすでにもしクリアしてる方がいらっしゃればですね、それ以上の衝撃を多分今頃浴びてると思うんで。
楽しみです。
なるほど。
むちゃくちゃやってっから、今回。
なるほど。
なので、ぜひ楽しみにしててください。
わかりました。じゃあ最後ね、ちょっと名残惜しいですけど、番組はエンディングに入っていこうかと思います。
はい、
はい、
エンディングでーす。
はい、はい、
はい、
いやー、今回もあっという間でございました。そして今回もタッシーさんに話させることを失敗しました。
本当ですね。
いや、
無理やり振ろうかと何回か思いましたけども、とできませんでした。
いや、今回ばかりは致し方ないです
。なるほど。
この後反省会をしようか。
でもなんかじゃあ、ちょっと最後にちょっとタシさんに振っちゃうんですけども、はい、タシさん VTuber 活動されてるじゃないですか、会社として。
あ、
うん、
気づきました。
あれ復活予定とかないんですか。なんかいつやるよとかないんですか。
あ、あります。
ありますか。
あるんです。戦場の風方の同じ世界観のリトルテイルブロックスの、最初の方にご紹介したのテイルコンチェルトの、
はい、
実況プレイというか、ゲームプレイ配信を予定してます。
おそれいいですね、はい、プレイしたことない人に。
なのでまだちょっと時期見て、でちょっと今年中にはやるんですけど、最初から最後のクリアまでやるつもりです。はい。
へえ。それはそれで楽しみですね。
ね。
なのでぜひそちらも見てほしいです。
うん。いや、そうなんですよ。はい、実際まあ、この配信だけ聞いてるリスナーさんからすると分かんないかもしれないですけども、イメージつかないかもしれないですけども。VTuber としてね、まあ、YouTube とかでちゃんと見れるようになったりもするので、動くタッシーさんが見れるんですよね。
そうですね。そう、
また印象変わるんじゃないかなと思って。
一応 VTuber の方は14歳設定なんで、ちょっとよろしくお願いします。
焼酎飲んでるけどな。
心は中二です。
タラニスに乗っててもおかしくない年齢ですからね。
確かにな。
そうです
どうしよう、なんかソウルキャノンにセットされたら打てない。
やめろやめろ。
そんな人いたっけみたいな感じになっちゃう。
まあまあ時間もないんで本当終わっていかねばと思うんですけれども、まあね、本日のテーマ、メインテーマとしてお話したね、戦場の風月すでに発売中ですし、はい、まあ、松山社長からお話しいただいた通り全プラットフォームで配信されてるってことなんでね、まあ、リスナーの皆さん、まあ、自分の遊びやすいプラットフォームで遊ぶことができるかなと思いますので、ぜひぜひ手に取って遊んでみていただければなと思います。
はい、
というあたりで、まあ、名残惜しいんですけれども、番組の提携を読んで終わっていこうかなと思いますよ。この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。アドレスはエピソードの概要欄にも記載しておりますので、そちらをご確認ください。ついでに番組の購読フォローボタンも押していただきますと、僕たちがとっても喜びます。そして、サイバーコンデクト2さんの YouTube チャンネルとかも登録していただけると、これまた喜びますと。その他ツイッターではハッシュタグゲームなんとかを使ったツイートなどもお待ちしております。番組に対する感想であったり、リスナーさん同士の交流にもつながればなと思いますので、気軽に使ってみてください。
はい、
そんなわけで第55回はこの辺でおしまいです。最後はね、前回と同じく、はい、僕から最後タッシー様で流れていければなと思います。
はい、
そんなわけでまた次回お会いしましょう。お相手は小平と
春と
ダンと
松山ひろしと
タッシーでした。
それではまた来週。
ありがとうございました。
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 またね。
ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。